テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。前回テクノロ実験室で掲げました実験、1ヶ月先端後習得、本日初日でございますけれども、順調に進んでおります。また視覚サプリの方の講座もしっかりと受け始めまして、リスニング対策講座850点コースから、初日はとりあえず順調に進んでおります。西暦2014年9月23日、火曜日の夜21時30分ぐらい収録、おはようございます、テクノでございますということでお送りしていくわけなんですけれども、まあさすがに初日はね、気合満タンで、頑張っております。まあもともと受験サプリみたいなもの、受験生じゃないですけどね、受験サプリに毎月980円払って、英語だったり時々数学とかね、日本史とかみたいなものも、なんか懐かしさと、あとまあなんとなく知識教養で欲しいなみたいな感じで、別に塾で教えてるわけでもないので何の参考にもならないんですけど、まあそういうちょっとなんか娯楽みたいな、ニコニコ動画にお金払ってるような感覚で、まあ受験サプリで、講座をまあ見たりとかしてるノリみたいな感覚で視覚サプリ見れてるんで、今のところはね、視覚サプリに関してはやるぞっていう気合を入れることなく楽しくスラスラと見れています。1ヶ月先端後習得に関してもね、英検準1級を1回受けた時、まあ結局落ちちゃったけどね、その時も結構いい線まで行けたのは先端後習得のパワーがあったからかなっていう感じはしたので、まあただね、やっぱりね、最後の方で間延びしちゃったっていうところが以前のその一旦1ヶ月先端後習得でしくった例だったので、今回こそはしっかりやるぞというところで、先端語習得と視覚サプリの講座と、あと関正夫先生のトイック本を活用して、950点超えるぞということで、あ、950点じゃないや、900点超えていくぞということでございます。はい、まあ今回はテクノロジー実験室ではないので普通のトークをしていきたいと思います。はい、ということでやっていくわけなんですけれども、まあ久々にちょっと、発泡酒を、ドラフト1、札幌ドラフト1ちょっと、開けたいと思います。いただきます。まあビールと、あ、やっぱり買わないな。一時期ね、僕ね、発泡酒を飲まないっていう自分なりに縛りをつけてたんですよね。で、久々に今発泡酒飲んだんですけれども、普通のね、ビールじゃないものを飲んだんですけれども、やっぱりね、未だに違いわかんない、未だにっていうか、まあまだ20代前半ですからね。でも、やっぱ違いわかる人にはわかるんですか？なんか焼肉屋さんとかさ、なんか塾の、講習会お疲れ様会みたいな感じで、講師同士でね、ミーティングの後とか焼肉行ったりしたことがあったんですけど、でその時にほら、僕はお酒あんまり好きじゃないから、飲み放題に生ビールが入っているかどうかってぶっちゃけどうでもいいんですけど、結構皆さんそここだわりますよね。あれってみんな生が美味しいって思っているからなんですか？それとも、なんか上司が生が好きな可能性があるからっていう理由で気を使って、高い方の飲み放題コースにして生がついてるやつっていうことにしてるんですか？なんか僕の中では最近もなんかこうそういうものだからとか、そういう程度なのかなとかちょっと最近思い始めてきたんですよね。だって僕は違い絶対わからないな。基本的に僕違いがわからない男なんですよね。コカ・コーラとペプシネックスと、あとコカ・コーラゼロ 多分並べられてどれがどれだって言われても多分僕分かんないと思いますね。はい。とか、はい、目隠しで味見だけされても絶対分かんないと思いますね。うん。それと同じなんですよね。多分僕だったら、多分味だけだったら、アサヒスーパードライと、ドライプレミアムと、あと、アサヒのドライの、ゼロのやつ、フリーのやつ、アルコールフリーのやつ、並べられても僕多分わかんないと思います。多分、アルコールフリーでも酔える自信がありますけれども。はい。まあ、今回そういう話ではなくって、まあ、今回はですね、アニメレビューと映画レビューを、まあ、いっぺんにやっていこうということでございます。はい。ということで、まあ、今回、BGM 変えませんけれども、さっきね、映画見てきたんですよね。塾の同僚と、まあ、一緒に、男だったんですけど、まあ、男二人で、20代前半の男二人で、スタンドバイミードラえもん。しかも、3D で、見てきました。スタンドバイミードラえもん。で、今回ね、どうしようかな。この音声で言うと、10分ジャストまでスタンドバイミードラえもんの話をします。はい。で、10分ジャスト過ぎたあたりで、月刊少女野崎くんっていうアニメ、とりあえず最終話まで見終えましたので、そっちの方のレビューに移りたいというふうに思います。はい。ということで、じゃあ、スタンドバイミードラえもんの話をとりあえず3分半ぐらいやっていこうというふうに思います。ドラえもんが 3D っぽくなったかと。なんかピクサーみたいな、ピクサー映画みたいなものをこう彷彿とさせるような 3D 感がありましたけれども。はい。なんかこう日本のアニメっぽさを感じさせねえな、みたいなことを思いながらずっと見てましたけど。はい。あとはね、なんだろう。まあ 3D で見るからの、その、こう子供が 3D を見た時に迫力を感じるみたいな演出が最初にあって、子供が飽きてしまう前に 3D ってすごいみたいな風に思わせるような演出が開始数分ですぐ、数秒で始まったりとかするんで、結構まあいいなと思いましたけど、うん。あとはね、どうでしょう。ドラえもん二等身だと思ってたんですけど、二等身どころじゃないね。二等身1.8 等身ぐらいですね。頭の方がでかいんですね、ドラえもんってね、最近ね。っていうところが、どうでもいいことに対してばっかり、気になったんですけども。で、そうだ、言い忘れてた、さっき時間10分ジャストって言ったのは、ネタバレが嫌だっていう人は10分のところで飛ばしてねっていう話ね。あまり責任持ちませんので。その辺に関して、映画が終わってからとかっていう、その辺のマナーを僕は守らない人間ですんで、その辺の配慮を僕はすいません、しません。っていうのは、僕自身が多分スタンドバイミードラえもんの上映が終わったあたりでは多分もうレビューもしたいとも思わないと思うので、新鮮なうちにやってしまいます。はい。で、もう見に行くか行かないか迷っている人とか、もうすでに見てしまった人とか、あと見る気はない、だからレビューだけ聞くみたいな人は聞いてください。ネタバレが嫌だっていう人はとりあえず10分まで飛ばしてくださいね。はい、いいですか。で、僕が全体見通して分かったのは、あれですね、ドラえもんがいなくなっちゃうっていうエピソードとか、のび太の結婚前夜とかのいろんなスペシャルとか、ちょっとした映画なんかで出てきたようなエピソードの詰め合わせだったんだなっていうところですね。はい。ドラえもんが出てきた時に、せわしくんとドラえもんが、のび太くんの部屋にやってきて、君の将来はひどいことになるんだと。会社を設立して、で、それでなんか火事で亡くなっちゃって、その時の借金が膨れ上がっちゃって、とかね。あと、静香ちゃんじゃなくて、ジャイ子と結婚して、みたいな、そういうところから始まって。だから、ドラえもん知らない人が、ドラえもんの日常はわかるんだけど、ドラえもんが出てきた経緯とか、その後、ドラえもんが、来て、その目標を達成したとしたらどういう風になるのっていうところとかを全体整理する上では、このドラえもんはすごい意味があるなって思ったのと、あとね、スタンドバイミードラえもんは俺たちのドラえもんだったね。今の子たちのドラえもんじゃなかった。はい。っていうのは、部屋のデザインが今金曜日にやってるドラえもんじゃなくて、俺らが小学生の頃に見てたドラえもんの部屋とか空き地だったので、非常にね、俺らの時代のドラえもんだなっていうのを感じましたので、大山信代さん時代を知っている人が見た時に感動するドラえもんだなというふうに思いました。ぜひ、我ら世代、ぜひスタンドバイミードラえもん見てください。もう一個最後に、10分ジャストになりますからね、最後に一言、 3D の静香ちゃんの入浴シーンは、まああれはあれでありだわね。 はい、10分ジャストでございます。こっからは、はい、月刊少女野崎くんの話をします。はい、我ながらこう時間のこう尺の使い方はなしじゃねえなって今一瞬思いましたけど、はい、もう僕は何も言いませんからね。それも含めての、ネタバレでしたからね、最後ね。はい、月刊少女野崎くんの話でございますけれども、あのニコニコ動画で、まあ、あの非常にグレーゾーンなところですけど、なんかあれですね、あの、まあ、野崎くんのシーンの詰め合わせとか、ミコリンのシーン詰め合わせとか、そういうなんかこうニコニコ動画的に非常にグレーなというか、いろんな意味でこうグレーなものを見て月刊少女野崎くんを知ったんですけれども、はい、最近もうアニメ何がいつやっててみたいなこと全くわからないんですよね。あと、あ、そうだ、ニコニコで見たのがあれだ、一番最初に見たのがあの千代ちゃんがあの可愛いシーンを詰め合わせっていうのが、見たんだ。そうそうそう、うん、あとね、千代ちゃんの声優さんが非常にこうニコニコ動画のあのその非公式のやつを見た、公式じゃないのよ、非公式よ、非公式のやつを見た時にあの声優さん非常に評価されてましたね。学年的には一個下なんだけど、僕と同じ生年月日じゃねえ、生まれた年は同じですね。僕と同じ1992年で5ヶ月ぐらい僕より後に生まれてるから、そっか、もう、そうやって俺の年下とか、俺のためとか、学年下とかの人が今そうやって声優やってるんですもんね。なんか、そういう事実を知るとさ、昔は高校生とかの時は、その、若いお姉さん、先輩ね、あの、若い、綺麗な20代の、綺麗なお姉さんが、アイドルみたいに声優やってるのを見て可愛いな、憧れるなとかっていうところで、応援してたっていうのはあるんですけど、こうもなってくると非常に応援しづらいです、僕としては。ための女性で僕より稼ぎがいいっていうところで非常にこう、何か感じるものがあったりとかね、しますけれどもね。なんかさ、そういうなんかこう有名人の同世代の人とかを見た時に非常にこうテンションが下がるとかっていう、野崎くんと関係ない話してますけど、この小沢アリさんっていうんだね、非常にいいというふうに評価をされて、いましたけれどもね。月刊少女野崎くん、はい、ぜひね、原作読んでみたいなって思いましたね。ガンガンオンラインって、オンラインなんだ。そっちなんだ。ウェブコミックで配信されてたものがアニメ化。今もうそういう時代なのかね。なんかあのコミコとかで無料で配信されている、なんか人気漫画のリライフっていうのが、あの、もともとネット漫画で無料で見れてたのが、あの、実際の本当の単行本になったりとか、無料のコンテンツとしての漫画が結構本物になっちゃったりとかっていうのがあるように、野崎くんもそうなんですね。はい。野崎くん非常にいいなっていう風に思ったのは、まあ少女漫画だ、少女漫画描いてるっていうのもいいですけど、あの中村雄一さんやっぱりいいよね。あの、やっぱり声優で僕選んじゃうみたいなところもあるのかもしれないけど、やっぱクラナドを高校2年生でアニメが一番こうハマっていた時期にクラナドと、あとクラナドのアフターストーリーを見ていたので、あの中村雄一さんの声をすごい自分の頭の中にこう、くりくるんですよね。で、野崎くんのこう大人っぽいがっちりした感じと、中村さんの非常に声が低い感じとかを見てると非常に落ち着くんですよね。なんかそういう意味でずっと見れたかな。あと千代ちゃんが可愛いっていう、うん、なんかそこはね、普通にあの可愛いっていう、そのなんか、多分旧世代だったら萌えって多分昔は多分そういう形容をつけられたんじゃないかっていう千代ちゃんですけど、いいなというふうに思いました。はい。あと、まあ、みこしば可愛いよねとかっていうのは多分ね、あんま、まあ、ありじゃないかなというふうに思いますけど。まあ、たまたま今シーズンはね、この月刊少女野崎くんしか見てなくって、ソードアートオンラインの2期も確か、あれ公式でニコニコ動画でやってましたよね。1話を逃しちゃったんで、もう、いずれツタヤでレンタルしてみようと思うんですけど、はい。月刊少女野崎くんはね、テンポいいよね。僕の中ではすごく好きでした。はい。それぞれのキャラクターがすごい、僕にとっては個性的でしたね。ぜひこれは2期やってほしいなっていうふうに思うし、原作戻りたいな。原作読んでみたいなっていうふうに思いましたね。はい。 ていうぐらいでしょうかね。最近アニメ見なくなってたんで、なんか久々にこうアニメの魅力みたいなものを、立ち返ることができたかなっていう感じですかね。なんか僕がアニメ見るタイミングってね、お食事時なんですよね。まあ割と行儀悪いですけどね。まあ、食器片付けたりとかするときも iPad 移動させながら、ご飯を食べて、食器片付けて、最後お茶で一服するっていうところまでで、ワンエピソード見れるみたいな感じのテンポなので僕の。だから、朝晩、まあ昼はお休みの時だけですけど、だからいいテンポで行けば1日3話はアニメ見れるんですけど、食事時に必ずアニメか、視覚サプリ。テクノロジー研究じゃないですけど、もうね、視覚サプリの勉強はもうね、片手間に見れる程度だったんですよね、僕の中では。もちろんためになるんですよ。ためになるんですけど、そこまで、机にがっつり、こう座り込んで見るほど、まあ、数学とかじゃないしさ、数式を書き込むわけではないので、なんかそこが僕にとっては視覚サプリの魅力だったように、なんかね、月刊少女野崎くんと視覚サプリの楽しみが今最近重なってるんですけれども、はい。月刊少女野崎くんはぜひちょっとこれから漫画の方も応援していこうかなというふうに思います。強く強く応援していこうというふうに思います。はい。で、アニメレビューということ。あ、そうだ。ザ・ケックの方にアニメリストっていうことで僕が、ケロログの方のブログ、ケロログの方のサイドバーの方に載せてたあれをコピペして、で、アニメリスト作ったので、今回、まあ、月刊少女野崎くん追加しますけれども、新しいリストの方に。ぜひ僕が見たアニメどういうのがあるのかっていうのをぜひチェックしていただきたいのと、おすすめのアニメありましたらぜひともご紹介ください。ということで、今回のトークでした。エンディングいきます。はい、ということでエンディングです。この番組では皆様からのメッセージコメントをお待ちしております。詳しくは当サイトのメールフォームをチェックしてみてください。じゃない、メールフォームねえんだ。もうこれさ、もうなんかもうここ 5,6 年ずっとメールフォームチェックしてみたいなこと言ってたから、もうこれが染み込んじゃってるんだね。すいませんすいません。まあまあまあいいや、ツイッターご確認ということで、はい、こうまあこういうアニメレビューなんか一人でやるんじゃなくて、倉橋くんのね、にわかレビューラジオなんか見てると、やっぱりアニメの話って誰かと一緒に話してみるのが一番いいなっていう風に思いましたね。あとね、今日ね、ドラえもんの話に戻るんですけど、ドラえもんね、塾の先生、同僚の同学年のためのね、やつと、見に行ったんですけれども、映画を友達同士で見に行くことの楽しさっていうのは、なんか終わった後に、いや、ここで泣いたわーとか、お前の中でこれ5段階評価で何歩ぐらいみたいな話をして盛り上がるのね。まあ、こういうのって多分、女の子とのデートとかでやるべきようなね、ことなのかもしれないんだけど、まあまあまあ、男同士でもね、なんかこうだったね、みたいな、やっぱりまだドラえもん水田わさびは俺らの世代には合わないよねみたいな、そういう話から、俺はね、水田わさびさんのドラえもんはね、もう全然問題ないんです。むしろ可愛いなと思いますよ。ただね、のび太くんの声がね無理。スネ夫とかはね、むしろ小学生の嫌なキャラとしては非常にぴったしだなと思って、関智一さんでしょ確かね、すごくいいと思いますよ。あとね、ママ、のび太のママ、ちょっとね、昔ののび太のママの愛らしさがなくなってね、マジで怖い。のび太のママが怒りますよみたいなテンションになった時のね、声のトーンがね、すごいね、俺が昔小学生の時に母親に怒られた時とテンションがものすごい似てるんですよね。だからね、なんかすげえ怖いって思いながら 3D で見てましたけど、はい。まあアニメ映画といえば、若さんと一緒に見たのが軽音とかさ、狼子供の雨と雪とかだったんですけど、また若さんね、今年度で大学生卒業ですから、もう一本ぐらい若さん聞いてたらアニメ映画なんか見に行こうと急に誘っておきます。はい、以上、お相手はゲクノ太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。